テーマが、みそぎということから、幕本心の解脱と、霊性の解脱というんですか、霊性の解脱と神聖の解脱、神聖権限ですね。で、あと、途中まで行って、もし8まで行ってやったら、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ、みそぎ払いですね。
みそぎ払いっていうのは、
イザナギの神様ね、宇宙創造のイザナギの神様が、自分の持っているすべてを与え尽くして、それを適材適所に配置するんですね。
そうすると、ね、
宇宙の創造が生まれるんですね。無限の無限のチャンネルの番組という姿が出てくるんですね。
いかがいい神様は、
プラスの極の、ね、立場にいる神様ですね。だから無限の無限のプラスが一体という神様ね。無限の無限の大光明の神様ですね。
だからその無限の無限の大光明という中には、
ね、無限に小さい今日の光から無限に大きい今日の光までね、これ無限の段階の光があるんですね、今日の光がね。
その上に、ね、無限に小さい
実の光から無限に大きい、ね、実の光までね、これも無限の段階の実の光があるんですね。
そのね、今日の光と実の光の両方全部を持って、それを、ね、与え尽くして、
そして適材適所に全部配置するんですね。その光一元に配置するんですよね。
ちょっと一番小さいね、今日の光から
一番大きい実の光まで段階を追ってね、無限の無限の段階のこれ光の表現というのが生まれますね。だから、イザナギの神様を光のね、極に立つ姿というふうに見るとそうなんですね。だから他の特性全部ね、イザナギの神様持ってるわけですね。それも同じように一元に並べて配置するんですね。そうすると、無限の無限のチャンネルの番組っていうふうにね、最高の姿が生まれていくんですね。これは本当の意味のね、みそぎ払いなのね。自分の身を削いで、ね、自分の体の全部ね、自分の持っている全てを与え尽くして、ね、払うっていうのは廃止するっていう意味ね、適材適所にね、置いていくっていう意味ね。これは本心開発と一致するんですよね。悟りを開くということとも一致してるんですね。本心開発っていう言葉も、本心っていうのは根源心ね、一番奥の極の心ね、イザナギの神様の無限の無限のプラスそのものの立場なんですよね。それを、ね、引き出して表して配置していくんですね。同じことなんですね。イザナギ神様の見とぎ払いと本心開発というのはね、神様の側から見るとそうね、本心を表していくっていうね。で、その悟りを開くっていう言葉も同じなんですね。悟りっていうのは差を取る、ね、神様との差を取っていくっていうわけですね。神様と一体化していくね。で、無限の無限のプラスと一体化するね。またその全ての段階の光全部と一体化するね。だから無限の無限のチャンネルの全部と一体化した状態ね。これが悟りを開く状態ですよね。普通この世で生きてて、肉体人間としてね、生きてて、でどうしてもこの世の、ね、姿だけにとらわれてますよね。そうすると神様のほんの、ね、一部と一体化している状態ね。無限の無限のね、その上の 何分の1っていうか、ね、無限の無限分の1ぐらいね。小さく一体化してるよね。で、心境がね、高くなって、ね、高い番組と一体化したって言っても同じなのね。ほら、ちょっとしか一体化してないでしょ。全部と一体化するにはどうしたらいいか。
もう皆さんご存知でしょ。一番下へ降りないと大丈夫ですね。一番下に降りたら、ね、無限に小さい今日の光も感じ取れるんですよね。だから闇の極に降りて、一番小さい今日の光も感じ取れる、ね、立場に立たないと、無限の無限の種類のね、この光全部を感じ取るわけにいかないよ。ちょっと上に立っただけでもね、今日の光なんか感じないよね、全然ね。上の方に上がってしまったらね、強い光しか感じないだけでね、ホタルの光も星明かりも楽しめなくなる。ましてや今日の光なんて全然ね、味わうことができなくなってしまうね。だから無限に謙虚になるというのは大事ですよね。常に一番下に降りて、すべての番組を価値あるものとして楽しめたらね、大したことですよね。そしたら神様の与えてくるね、すべての、ね、プレゼントとね、一体化するわけでしょ、ね、全部味わう自分になるんでね。それは神様のすべてと一体化している状態ですよね。それを受け取った状態ですね。それが本当の悟りですよね。上へ上がってしまったら悟りと違うんですよ。一番下に降りないと。ね、一番下へ降りて、ね、地獄のどん底、ね、一番下へ降りて、そして全てを光一元に、ね、プラス一元に、全てを一元に眺めて、ね、仰ぎ見て眺めて、全部感じ取ることね。これが本当の悟りのこと。本心を最高に輝かした状態に、本心開発の極の姿、また感謝が無限に無限に深くなった状態ね。だから感謝が一番深くなった状態が悟りを開いた状態、本心を最高に輝かした状態ね。どうしたらね、そうした本心が開発できるかっていうね、次は方法論、いろんな方法があるはずなんですね。無限にあるんですね。時間のかかるのはちょっとね、大変なんで。一番簡単で、一番時間の短縮できるのがいいですね。これはありがとうございますっていうね、この感謝行なんですよね。感謝行っていうのは、神様の全てを受け直す呼吸と同じなんですね。常に新しい神様を受け入れて、古いのを返して、ね、受けてはお返しし、受けてはお返ししというふうにね、で呼吸をするわけですよね。そしてどんどん、ね、新しい大きい光を受け入れていく、ね、このありがとうございますって感謝行の中に、ね、感謝して受けるというのと、恩返しの心で全部お返しでいくというね、その両方ワンセットであるんですね。深い感謝行になると、霊的な働きの受けるのと与えるのの、その両方がセットでね、ありがとうございますの中にあるんですね。で、この世的だけに見ると、神様から足しも与えてもらって、恩返しのために肉体を使って、自分の持っている全部をね、与えて奉仕していくっていう形と思うんですよね。この与え方にね、やっぱり霊的なものと精神的なものと、その物質的なものね、この三つ大きく分けるとあるわけでね。まず第一なのが、霊的にね、神様の全てを受けて、そしてその全てを開示するというのが必要なのね。これがお祈りなんです。深いお祈りね。次は精神的なものをね、神様からね、素晴らしい精神的なものをいっぱい受けて、それもね、与え尽くしていく、ね、全体に、ね、振りまいていくというのもね、これ精神的な意味の感謝と応援の生き方なのね。で、最後は物質的なものでね、この宇宙をプレゼントしてもらったというね、感謝の心で、また受けたものを全体へね、与え返していくというね、それで循環をね、図っていくわけね。だから循環も早くなるほどね、いいんですよね。たくさん受けて、たくさん返していくね、その循環が早くなるほどね、自分が、ね、豊かになっていくでしょ。お金でも貯金してしまったらね、その貯金だけの分しかね、循環してこないでね。でも与えて、またも入ってきて、また与えて入ってきてっていうね、その循環が早くなるほどね、 一日にね、100回ぐらい巡回してくださって。分かりました。難しくないんですよね。悟りを開くことも、本心改革も、急ぎ払いも、これ全部神様の方が先に言ってくださっているんです。あとそれをね、認めて気づいて受けるだけでしょ。神様の受けなさい受けなさい、一生懸命ね、受けさせようとしているんですよ。だからみんな受けないよね。頑張るのよ。ね、吸った空気をいっぱい吸い込んでね、呼吸を止めてしまうのね。苦しいのにね。ね、もう苦しいだって吐いたらいいのにね。ちょっと吐いたらね、また新しいの入ってくるのにね。みんな頑張るのね。何年か前にね、小さい子、ね、小学生の子かな、兄弟でお風呂でね、息止めてね、頭つけて沈む練習か競争したんでしょ。死んだことあるもんね。なぜそこまでするんでしょうっていう。かわいそうにね。でもこの人がね、そういうことするのよね。感謝忘れてる人ってみんなそうよね。せっかく神様が無限にね、プラスのものをいっぱい与えようとしてるのに、ね、もういりません、いりませんって呼吸を止めてしまうのよね。感謝忘れてしまうのよ、そうなのね。だからふっとね、持ってるものを与えてね、つかまなくなったらね、すぐ新しいね、無限のね、プレゼントいっぱい感じ取れるのにね、ほんのちょっとの差なんですよね。そしたらね、感謝と法のね、生き方が循環するんですよね。だからね、何も持たないっていうのが秘訣なんです。無所有、無所得ですね。これだけが自分のね、所得、収入だ、掴んだ途端にね、残りの全部自分のものでなくなるんですよね。これだけが自分の財産で掴んだ途端にね、宇宙の他の全部が自分の財産でなくなるのね。自分で小さく限定してしまっているね、小さく小さくね、限定して、これだけが自分のものっていうふうにね、限ってしまうのね。ものすごい損してるよ。ねえ。これだけ自分のものとね、中にあったら喜んでるよ。儲かったもんだけど。大損してる。だから自分のものとして掴んだらだよね。さらりと流さないとね、離さないと。離した途端に宇宙の全部自分のものよね。ね、無限の無限のチャンネルの全部をね、プレゼントしてもらって、全部受け取れるのね。だから、悟りを開くね、本心開発っていうのはみんなね、無駄な抵抗をやめたらいいね。神様にね、素直になればいいだけね、ありがとうございますってね。だからその素直になる方法をね、一番優しい方法ですね、ありがとうございますって、ね、感謝業の練習をするんですね。もうこれだけでね、自然に素直になって、謙虚になって、何かですね、気づきが増えて悟ってしまった。でも慌てない方がいいですよ。この一生でっていうぐらいのね、気持ちの方がいいね。あと何年で悟ろうよとね、まだ求める心を起こし出すのよね。求めると話せなくなるのね。だからのんびりと無心の感謝業が味わえるね。悟りたい。本心開発したい。でもそれがね、うん、やっぱりまた決まりになるのよね、うん、一番最後でいいって思う方がいいね。一番最後に悟らせてもらうっていう感じね。みんなを先に渡そうっていう気持ちね。だからみんなが先に悟るのがいいって思ったらいいの。気楽よ、ね、自分が一番最後でいいからってね。慌てない慌てない。でもそういう人が先に悟ってしまうもんね。 言うんだから先にね、悟りなさいって譲ってくれるのね。やはりこれ心のね、働きがね、その通りになってるのね。心の通りに運命が決まるのね。言葉の通りにね、運命が決まってしまうね。みんなを先にね、悲願に渡そうというね、みんなを悟らせるよという、ね、悟らせるよという言葉はもうそのままその心になって、それがとっくに自分にね、帰ってくるのね。だから周りのみんなが自分を悟らせようとしてくれるんです。一番に悟ってしまうのね。ここも与える心を生きるとね、みんなから与えられて極楽世界に住めるのね。だから与えるほど出すほど得するよね。息でも吐くほどいいのね。呼吸って本当大事なのね。丹田呼吸っていうこともあるのね。この吐くときに細く長く静かにずっと吐くときにね、この吐くときに神様の助けが間髪入れずずっと入り続けるの ね。普通吸うたときに入ると思うよ。逆よ、ね、呼吸は吐くときに神様の光入ってくる。この神様の方はね、与え通りたまらんでしょ。ちょっと入ったらちょっと入るのよ。ね、もう間髪入れないよね。もう吐くにつれてずっと入ってくるよね。だから丹田呼吸は吐くときに意識をしっかりとね、神様に向けて感謝をするのよね。そうすると神様の光をいっぱいあげられるよね。そういう時も入ってるんだけどね。それは後の残りかね。ね、だから吐くときが一番いいのよね。神様の助けがパッと入ってきてるから。テーマがあんまりにも簡単なんで、短く終わってしまいそうで。みんなも誘ってしまってるから。ちょっと難しい問題を出してくれる方がいいんだけど。本心、本源心っていうのもね、神様の御心はもともと系統立ってるのね。ごっちゃに寄せ集まってるんじゃないんですよね。だから秩序を整然と系統が決まって、そしてそれが順番に物質化して現実まで出てくるのね。ここが大事なのね。役割が全部違うのね。だから感謝をして本源と神様つながった途端にね、その時に全体に必要な個性あるね、働きがスッと出てくるね。だから誰一人ね、同じ働きをしないよね。みんな違う働きがね、個性があるのね。これは癖じゃなしにね、個性の方ね。癖だとみんな同じことしてしまうよ。ね、でも個性は一人一人の働きは全部違うわけね。そして全体にとって、ね、素晴らしい、ね、美しいものが生まれるね。だから系列ね、系統って全部ですね、秩序整然と現れてるね。神様の働きは分けたら無限に分かれるね。いろんな光の働きね、それをね、美しくね、あやもんようとしてね、織りなしてるわけよね。だから本心がね、輝いてきた人は個性が豊かに出てくる。感謝の深い人は個性がね、輝いて出てくるのよ。だから自然に出てくる、これはね。人真似はしなくていいよ、もうね。感謝する人はもう人真似したらダメよ。絶対ダメよね。宇宙でただ一人の自分よね。自分にしかできないね、個性が輝いて出てくるのね。これも自然に神様がね、出してくださるね。必要な役割を与えて、必要な、ね、力を添えてね。必要な、ね、働きをさせてくださるのね。そして個性が輝いた姿を撮るのね。もう理屈を抜きでね、感謝業だけでそれが可能になっているね。みんなこの世生まれてね、天命は何かって考えるでしょ。考えても出てこない。ね、悩むだけね。でも感謝業してるうちに、知らない間に個性が発揮されてくるね。天命が全うされてくるね。 それが本物だよね。神様の方から自然に与えられてね、自然に発揮するのが本物ね。本人というのは本物とも言えるよね。だから全ての分野でね、一人一人がね、本物にならないといけないよ。一流になるのね、名人、達人になるわけね、その一つの分野でね。これはもう感謝業をする人は全部本物になっている、ね、でここへ来る人ね、みんな本物にね、憧れてる人ばっかりじゃないね、この地がね、あの本物をね、世界に発信する場所になっているのね。これなぜかというとね、あの世界の大陸のね、縮図として日本列島があるんだよね。もうそっくりそのままでしょ。北海道は北アメリカ大陸でしょ、ね、そっくりよね。四国なんてオーストラリア大陸そっくりでしょ、ね、世界の大陸は日本のね、列島のね、姿とそっくりなのね。だから日本が世界の中心よね。これはもうね、そういう地形から見てもね、そういうふうに定められてるからね。世界のどの国の人が文句言ってもダメな証拠があるから。それ、ね、でね、光は東方からというでしょ。東方って日本になってるのね。そうでしょ。日付変更線どこじゃんのね、日本が一番ね、早く光が、太陽が昇ってきてね、そうでしょ。日本から光が出てくるでしょ。だから光は必ず日本からね、世界へ放射されるよね。まあ、本当は深い意味があるのにね。で次によ、日本の中心どこ？琵琶湖なんよね。琵琶湖って人住めへんね。まずがそうですね。まずがそうカメラにとったらその自白なんよね。で、そこからね、言霊を生み出してくるね。だから、水くき文字っていうね、この棒を組み合ったような水くき文字っていう最初に生まれてくるっていうね、この自白の米に浮かび出るよね。大宮八幡市の岡山っていう山があるのね、自白の旗にね。だいぶこの旗に住んで、元水系町っていうところね。元水くきっていうところ。ほんでそこでお祈りのね、まあ、修行をね、ずっとさせてもらってたのね。で、感謝の深い意味をね、分からせてもらってたのね。神さんの心がそこから発信されてくるわね、中心になってね。で、無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいっていうようなね、感じで、光がね、放射されてくるのね。ただ、琵琶湖に住めんからね。今回移ってきたんだけどね。この地がね、やっぱり昔からね、神域聖地になってるのね。やっぱり計画があるんだよね、神さんの方のね。ただその謙虚な心でないとね、本当の神様は現れないよね。宇宙の神様、本当の神様はね、ありがとうございますの神様は一番謙虚なのね。ね、信仰でもいろんな信仰があるのにね。この仏様を信じますって言ったらね、あどうぞどうぞって、その仏様素晴らしいですよ言ってくれる。ね、私はこの神様を信じますって言ったらね、あどうぞどうぞ、その神様は最高ですよって言ってくれるね。出しゃばってくれないからね、引っ込んでしまうのみんなね。宇宙の神様が、ね、ありがとうございますの神様引っ込んでしまうね。でもね、最後にね、謙虚になってね、姿ったらこの神様はそっと出てくるよね。だから一番謙虚にならないと、このありがとうございますはね、本当は唱えられないの。だから皆さんいろんなこと全部してきてね、かなりね、我が取れて謙虚になってるはずね。じゃあもうちょっとは残りかすあるのよ。思いの残りかすね。これはね、ありがとうございます。唱えたときに、ね、 この神様どれだけ力があるかというのをね見せてくれるための勉強材料ね。唱えた途端に思いが浸れていくのね。ああ素晴らしいなっていうね、感激するでしょ。そこまで良い周到に残してくれる、ね、だからありがとうございますっていうねこの言葉に導かれてね、これがね全て全てっていう感じでね的を絞り込めた人はすごい人よ、ね、過去世の修行なんてもう全部卒業してるかもしれないね。で全てを一つにね束ねてね全部中に包容するような生き方を取れる人よね。それで日本に住む資格が生まれたんかもしれないね。日本でそうよね、宗教でもね世界の宗教全部中へ持ってるでしょ。日本の、ね、中へ世界の宗教全部入ってくるでしょ。キリスト教も入ってくるよね。でも外国は偏るでしょ一つにね。文化でもそうよね、世界の文化全部日本に入ってくるもんね。世界のありとあらゆる全部入ってくるのね日本にはね。また元は日本が全部出ていってるのね。出たもんが入ってきてるんだけど全部包容し尽くせるというのがすごいことなのね。これはもうね日常生活の中でもよくわかるね。草履やね風呂敷やね着物やって言ったら大きい人も小さい人全部入るんだよねえ、ふすまって言ったらね外した部屋が広くなるこういうの外国にないよね。だからやっぱり世界の中心よね。だからその世界の中心になるためには、ね、謙虚になって神様の心を伝えないといけないね。だから昔からの日本のね古来からの日本の本当のあり方は自我を死に切るっていうね思いを捨て切る、ね、消し切る。そこに神様の心だけが輝いてくるのね。これでみんなを幸せにする、平和にする働きをするのね。だから、神風の吹くときはね、謙虚になったときだから、ね、権力握ってね、他の心で戦いに、ね、走るときは負けるの必ずね、天罰的に、ね、日本の歴史に見てもそうなんだよね。だから謙虚になって神様の御心をね受け入れた時はね必ず神風が奇跡が起こるのね。絶対責められることもね傷つくことは絶対ないのね。でも思いの心でね欲の心でね外国を責めたら必ず敗戦をね敗戦の受け身を見るのよね。これはもう神様がねそういうふうにしてしまうね間違ったことをさせないからね。いくら神様言ってもダメなのね。神様はね外国を攻めなんて言わない絶対ね、自分の全てを与え尽くしなさいというぐらい ね困っている人があったら全部与えなさいというのね。みんなを助けなさいというね自分のことほっときなさいというね。最後にね自分のことを考えたりっていうぐらいでしょ。そこまで神様のね大きい愛にね日本は守られているんですよね。ちょっと気づけばね、無抵抗の平和主義でもいいのね。ただ、与えないといけないね。うん、外国のために一生懸命尽くすのね。尽くして尽くして尽くしきったら、ね、日本を攻める国はないの。お金儲けしたら、奪い取ってるのよ。ね、ただで与えて。難しいかもしれんけど。ね、一生懸命外国のために尽くしたら、ね。世界の全ての国が日本を守ってくれるよ。本当はそれがね、理想の生き方なんですよね。でもまだ思いの心でね、生きてる人も多いから、ね、神様の心まだ感じ取れないよね。感謝するようになって初めてね、宇宙の神様の大きい愛の心に気づくのね。で、日本人のね、役割、ね、日本の国の役割ってね、気づかせてもらうね。あとはね、アホになってぼさっとしてていいんだなありがとうございますしっかり唱えるのね。 心の中でしっかり唱えると、神様がね、大きい力を振るってくれるね。その時に個性のある働きもね、自然に出てきて、世界を平和にする大きい働きをさせてもらうね。だから一人一人がね、そうなった時に本物よね。だから本物がここへ集められてるんですね。で、本物同士がね、出会って交流し合うね。そうすると大きい本物になるね。松明の火でもね、一本と二本と三本とでね、たくさん集めるほど大きいね、ね、大巨花っていう感じでね、光輝くでしょ、ね、絶対消えないよね。そういう大きい光になった時に世界を本当の意味でね、明るく照らして平和にするのね。だから日本人のね、生き方が世界を左右しているのね。日本人がね、感謝をしてね、神様の光をね、たくさん受けるようになったら、もう世界は即平和になるの。日本が雛形なの、世界のね。ちょうどあの、ね、昔のね、幻灯機のね、フィルムがあってね、光がこっちになって、こうやってバーッと照らすでしょ、ね。この光源に近いところにフィルム一枚ね、雛形で置いたら、ね、こう大きくバッと広がるじゃないね。日本の国はこのね、神様の光の、ね、一番ね、近くにあるこの雛形なのね。だから必ずその雛形が世界にバッと広がるからね。日本が平和になったら世界は平和になるよ。ね、日本のね、大勢の人が感謝のね、心を深くしたら、世界の人も即感謝のできる人になるね。これまたね、すごいでしょ。わざわざ世界にね、感謝しなさい言いに行かんでいいよ。勝手にね、みんなが感謝してしまうのよ。ね。だから自分が感謝を深めるだけでも構わないよね。わざわざ人におせっかいにね、感謝しなさいよって言いに行かなかったもね、大丈夫なのね。皆さん一人一人がね、感謝を深めさえすればね、大勢いてるからね。世界の雛形としてのね、そういう姿をとって世界にね、感謝をできる人をいっぱい生み出すのね。この地がそういう場所なんよね。それでわざわざね、神さんが引っ張り寄せてるのね。私何も読んでないのに。なんで言ってたんですか、
こんなとこや。
不思議だけど。神さんすることってわからんね。私の予定が狂っちゃうの。でも神さんは先に知ってるからね、こういう部屋もね、先に用意してくるね。順番に大きい部屋用意してくれてるからね、もう不思議やね。人だけじゃなしにね、入る場所まで用意してくれてるから、やっぱり神業って言えるね。でも楽しいでしょ、神様のお手伝いにね、生きるっていうね、みんなを平和にできるよね、幸せにできるんだからね、神様のお手伝いっていうのは一番幸せなんよね。今も幸せなはずなんですけど、ね、もっと幸せにしたいわけよね、神様。どうします、幸せになりすぎたら困りますよ。ただちょっと地獄を味わってみたいです。思ってもね、味わえなくなっちゃうよね。そしたら何か質問があればもうちょっとし、
テーマでいろいろ質問あるとやっぱりこう、ここまでね、この場合は質問もありがたいんですけど、やっぱり読めんのでどうも。で、今テーマ一つ一つのテーマの方がよりしていただけるんで、一人のテーマで今じゃないんですけど、これから先々に思っているのが、結構お話したんで人とするのが、これ求める心と与える心、まあ、それマイナスの行動プラスの行動という、そういうテーマでまた一回お話ししていただきたいなと思っていただけてありがたいなと思うのと、それから今雛形の話がありますね、入れ子構造の、これ、まあ、掃除系の、まあ、その話もまた別個の一つしてもらいたいなと。それから、
注文が多いね。
それからあのこれだから慎吾さんの今年のお祭り大体1000人ぐらいの方を予想
どうなの、招待状もらいました。神様から招待状言ってるはずなんですけど、
招待今の10人くらいでやるから、結構さ、それで、まあ、まあ、個人のメタルとかそういう話もありますけど、それまでに、その時かな、今度は小高慎吾さんと島の政府の話は祭りの、まあ、前祭りぐらいにテーマで、ちょっと、やっぱり、その時を多分ね、あ暑い時だから汗をやったりとか、その時は多分、ちょっと、あはは、思ってる人が、そんな話が、伸びるかなと思ったんですけど。じゃあ、今、とりあえず今、質問をしたいなと思われてる方は、今何名ぐらいに、手挙げてやったって方は、とりあえず、全員になってます。お一人、いや、挙げられてる見えない、お一人、二人、これ二人ですかね、今、挙げられてる方、三人、とりあえず、その方は、あとは、じゃあ、まあ、じゃあ前の方から見られるのか、はい。
そうね、ちゃんと王族にかなっていますね。神様にいっぱい守られてる。光があるんですけどね、この前の新たに新たにという気持ちで受けるというのね、新しい太陽という形でね、どんな光を受けてもいいですよね。でも呼吸もね、吸う時も入ってくるんで、光はね、吐く時もたくさん入る。いや、新鮮に、ね、感じるのよね、受け方がね、やっぱりね、違うのよね。いっぱい吸い込んで吐いた、ね、吸い込んで吐いた時に神さんの早く感動を与えたいのよ、ね、普通はあの表面的に見るとね、全部吐き出して深呼吸した時にああいい気持ちって言うのよ。ところが神さんがもっと先を行くわけね、うん、ちょっと吐き出した時にね、同じ感動、もっと大きい感動を与えたいのよね。これでもう間髪を入れず、ね、大きい光を送り込んでくれるのね。そういう感じだよね、はい。注文を、ね、出すと求めることになっているでしょ、感謝の与えることになってないのに、その時にね、その時に損するのよね、受け損なうのよね、神様の助けを受け損なくするのよね。
そう、
ただね、無心のありがとうございますがというのよね。そうすると神様にね、自分の全てを与え尽くした善託になるから、神様の方は大きい力震えるよね。そうすると周りの全てをね、神様の、ね、愛の助けという姿で変化させてくるよね。
家がなくなろうが何が起きようが、すべてまさに手を寄せちゃうんですね。
宇宙が自分の家なんだよ。すごいでしょ、星空天井シャンデリア。本当だよね、地球なんて小さい箱庭よ。ありがとう、はい、ありがとうね。ね、あの人は贅沢しない方が見たいですね。万物の霊長でしょ、大自然の全てをね守るのが人の役目よね。贅沢にするとね、やっぱり木でもたくさん切り倒してしまうでしょ、ね、だから古い家でもね、もう一回解体して使うぐらいがいいね。廃材も活用した方がね、木を大事に使ったことになるでしょ。だから木の方からね、どうぞ使ってくださいってね、身を捧げてくるんだったら使わせてもらったりね、でも大事に使わせてもらうのがいいもんね。だから全てがそうよね、大自然の全てがね、本当は必要だったらお使いください言ってくれてるよね。それを贅沢に無駄に使ってしまったら申し訳ないよ。だからできるだけね、謙虚な心でね、贅沢をせずに、ね、それも必要なだけで留める方がいいよね。それがね、人間以外の、ね、万類の幸せを守ることにもなっているのよね。そしたらまたね、必要なものは豊かに与えてきてくれるよね。そこまで謙虚な方がいいですよね。はい。
どうだ。一日にありがとうございます。一番の、なかなかすることができないので、どういうふうにこう、
ね、あの感謝の対象をね、何か選んでね、数えるのもいいんですよね。あの全身の細胞60兆に1回は感謝してみよう。どうですか。周りの人をね、例えば地球上の、ね、人全部に1回は感謝してみようという感じね、忙しいですよね。もう何でもいいんですよ、ね、地球上の花ね、全ての花に感謝してみようとかね、そしたら無限に出てくるのね、感謝の対象がね。みんな、そんな、一つ一つに感謝してみよう。でもみんなね、あの、自分の幸せのために、神様がね、愛の心で変身して存在してるのよね。道歩いてる石ころ、そうなんよね。宇宙を飛び回れる神様が、ね、小さい石ころに変身するのね。愛の心でね。そして生まれてもありがとうございますって拝んでくれる。ね。だからやっぱり一回は、ありがとうございます言わないとね。だから周りの全てがそうよね。神様の愛の姿でね、この現れた変身の姿だから、本当は一個一個の原神にも気が遠くなるから、ね、だから感謝の対象は無限に無限に現れるよ。それも練習にいいのね。そのうちにね、ありがとうございますとね、言えるようになってきたら、まとめて全部ね、ありがとうございますでいいけどね。最初は練習のためだったらね、そういういろんな方法を使えばね、回数多く言えるようになる。はい。
ちょっとあの、一人、先般の方が言われて、今日来られてることがあるんですけど、あの、ある、まあ、あの、見える、見えない人が見える方に、ね、ちょっと関連とかになっちゃったって言われたことが あって、質問で言ったじゃないかなって。
ねえ、その誰が言うたんかね、そんなんね、神さん言わないわね。神さん無限のね、寿命を与えたよって言ってくるわね。だからその中から何を選ぶかよね。常に永遠の生命を与えてもらってるよね、一番奥からね。その中から自分が選んだ通りになるよね。本当はこの世でもね、何万年に生きても構わんのよ。でみんな飽きてくるのね。だから短く限定していくだけね。もっともっと輝いたね、自由な世界になったらね、何万年でも楽しめるかもしれないけどね。だからこの世よりもちょっと進化した星のね、世界だったら、ね、寿命何万年でもいいのね。いつも楽しいよね、幸せなのね。だから人間の寿命なんてね、 変化するんよ。誰が決めたんか、今度は自分が決めてくるのよ。誰かが勝手に決めて支配してるんじゃないのね。根本は自分が決めるの。だから自分が、ね、また改めて決めればいいよ。その通りにしてくれるよ、みんなね。だから言葉通りに全部なっていくから、過去の言葉がね、そのマイナスになってたら、それを打ち消してもらって、消してもらってね、新しいプラスの言葉に変えていくだけがいいのね。寿命伸びすぎて困るかもしれない。その時はちょっと ね、神さんの方からアドバイスが来るかもしれないね。この世よりもね、もっとあの世の方がもっといいよって言って誘いが来るかもしれないね。早くあの世行こうかってだから死ぬ時は必ずね、向こうの世界の方がいい時にね、神さんは、ね、引き上げてね、引き取ってくれるのよ、ね、いろんな意味でね、幸せになる勉強ができるときはね、あの世の方がね、この世の方がいいときはこの世に長引かせてでも置いてくれるよね。だから何にも心配ないね。早く死んでも遅く死んでも同じな。
間違いなく誰も一回はしてます。絶対死にますよ。はい。
ね、神道という言葉はね、これもね、いろいろな意味で使われますね。神道の古いもんっていう ね、昔の古神道じゃ、昔の神道を古神道という人もあるのね。でもこれも一つの解釈ね。でも本当のね、古神道はそうじゃなしにね、この古っていうね、古い古っていうね、天下古っていう意味よね。ほんでこの十二口でしょ、ね、言葉を超えて、ね、縦横無尽の働きをするね、神様という意味よね。だからいろんな宗教って教えがありますでしょ。教えで縛ってくるのね。どんな教えもね、縛りになるでしょ。で、本当の神様は教えで縛ってこないね。教えを超越して超えてね、みんなを幸せにするね、縦横無尽の働きをしてね、みんなを幸せにしてくれてるのね。これは本当の神様よね。だから人の作った神様じゃないのね。人の作った教えじゃないのね。元からあるものがね、本物ね、本当の神様の働きね。だから宗教の教えができたから地球が生まれたんでも太陽が出てきたんじゃないのよね。元からあったのね。ただ人間の作った教えはみんなね、これ神様の言葉って言うだけでね、神様の言葉は違う、人の言葉よね、みんなね。ね、それで縛っていくの。ね、みんなをがんじがらに縛ろうとしてるね。だから本当の神様は絶対縛らないね。人の自由を縛らないから、言葉を超えてるのね。それが古い五行っていうね。そういう神様の、ね、道をね、道っていうのは宇宙に道渡ってるっていうね。でまた道路の道もね、みんなを一つにね、繋ぎ合わせてくれるよ。みんなを一体化してくれるね。みんなを繋いで仲良くね、一つにしてくれるよ。で、宇宙に道渡ってるって意味もあってね。で、幸せが道渡る、道溢れるって意味もあるのね。それが古神道ね。だから本当の神様の働きを表すのね。
はい、それではね、今の古神道の次の大月の12月12日に古神道の世界、古神道の生き方というテーマ
で注文の多いと
言あともう1年ぐらい2人が後ろの方に福島県の法人から入ったんですけども、このありがとう庭に行くのはですね、まあ、こういうお話を聞いて、そういう庭があるということで、私は
が伺って、この中から学んだことを、今日のお話では、先進を開発する、根源を開発するという中で、私たち多くが仕事を通じて、あるいは人間関係を通じて、根源開発をするという中でですね、工場町の方で、ここへ行って、ありがとうハウスという住宅を作った方がいるんです。それまでは、もうダメで、もうやめようかという方だったんですが、その方が、うまくいかないのは、やり方が今までうまくないんだということで、その形を変えて、自然の住宅に行きましたら、そこに人が集まり始めたんですね。で、その方の、自分のコンセプトを、人に喜びを与えるというようなことを言い始めて、始めましたら、新聞社さんも取材に行けるようになって、それが記事になって、言葉になって、それが循環していってるというのが、今、3ヶ月ぐらいなんですけども、この先、その、ありがとうハウスさんがですね、それをより一層、このありがとう村のひな形にしながら、まあ、根源開発、心の開発しながら、与えていきながら、その仕事を通じて地域に還元するという中で、何かヒントのようなものがありましたらお願いいたします。
ね、もうね、神様にそのまま導かれてるのよね。自然にそのね、神様の働きが具体化して降りてる姿よね。だからそのままでいいよね。あとは神様の働きがどんどん大きく降りてね、みんなを幸せにするね、働きの中心に変えてくださるから、そこもありがとう村よ。素晴らしい、ありがとうハウスがいっぱいという感じです。思いの心はね、我のね、なんか自由があるようだけどね、主体性ないね、奴隷なのね、思いの奴隷になっているのね。だから心をやることを一貫性ないように変わってしまうのよ。でも本当は本心の自分ってね、神様と直結した自分は一貫性があるのね、個性がはっきり出てくるね、主体性はもうね、最高に発揮されるのね。神様自体がね、一番ね、大きい主体性を持っているでしょ。その分身としてね、個性ある人がね、働く。そうそう。だから神様とね、つながってたら主体性は常に発揮されるのね。それも最高に、ね、発揮されていくのね。はい。
もちろん。
どうでしょうね、あるんでしょうね。ここ誰も来てくれないの。来ても断りって言って。ね、ここへ来る人はみんなね、宣伝して来てもらってるんじゃないからね、神様がね、必要あって連れてきてくれるのね。ここが違うのね。宣伝しないのにこんなに来てしまうでしょ、みんなの。これ不思議でしょ。だから神様が働くのね、先にね。で、必要なかったらね、来れないようにしてしまうね。だから無理に宣伝しなくてもいいのよね。そうね、だから必要が、もし亀さんがね、必要と認めたらね、 そういうテレビ局来るかもしれないね。神様が連れてくるかもしれないけど、うん、まだそういうテレビ局ないんでしょうね。神様が必要と認めてくれるテレビ局はね。だから、あの、うん、来てくれないんで助かってるんですけど。来られたらね、ね、逃げて回らないもんね。誰か代わりにありがとうさえしてください。譲りますからね。私あの、あまりソース使わないからね、ないの。ね、神様の愛をね、感じたらね、今幸せだったりするね、もうありがたいばっかりになるから。でもあの神様の愛はね、やっぱりね、正しい面と厳しい面両方あるよね。だ不動明王とかね、閻魔大王というのは本当はもう一つね、大きい愛の神様ですね。あれはもうね、マイナスの思いを持った人の分を振り返るのにね、マイナスを全部引き受けるから、ね、不動明王さん厳しいね、表情顔ね、なるのよね。閻魔大王さんもっと厳しい顔になるね、振り返りの姿ね。でもね、怒りなんかないね、愛の塊よね、不動明王さんもね、閻魔大王さんもね、そうよね。
ありがとうございます。Ha ha ha.